こんにちは、門垣俊子です。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。この時間は日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどうすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました西村健一さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のご相談は住宅ローン返済後の登記手続きについてということですね。よろしくお願いします。じゃあ事例をご紹介していきましょう。先日長年勤めていた会社を定年退職して20年もの間支払いをしていた住宅ローンを退職金の一部で繰り上げ返済をしました。その時銀行の担当者から法務局に抵当権を抹消する登記手続きをするように言われました。会社も退職して時間もありますので手続きは自分でしようかと思いますが、どのように手続きを進めていけばよいのか教えてくださいということです。もうこのあたりはまるっきり私もわからないのでじっくり教えていただきたいと思います。お願いいたします。
はい、まず住宅ローンを組まれて不動産を買うときは、はい、抵当権っていう、はい、登記をですね、はい、入れます。はい、でその抵当権の登記ですね、買い主さん買われた方に、はい、所有権の移転登記の、手続きをしまして、はい、で、もう同日付けで、はい、もう一緒に、抵当権の設定登記というものも出してしまいます。はい、でその抵当権っていうのはそもそもどういったものかといいますと、はい、住宅ローンを組んでいるということですので、はい、銀行からお金を借りているということなんですよね。
はい、
で、法律上金銭消費貸借契約という
難しい言い方ですね。
お金の貸し借りのことを法律上は金銭消費貸借契約と言いまして、
はい、
で、それによって月々ローンの返済をしていただくということになるんです。
はい、
で、じゃあ抵当権というのは一体何なのかということなんですが、うん、この住宅ローンを返せなかったときに、はい、裁判をしてですね、
はい、
判決を取ってってやるとすごく時間も費用もかかってしまうことから、
はい、
その抵当権っていう権利を、担保権であるんですけども、
はい、
要は返済を担保するための権利ということですね。
はい、
ということで、いつでもこう繰り上げ返済が滞った時にすぐ競売手続きに移すことができる権利のことを抵当権と、はい、いうことになるんです。
はい、
で、ですので銀行さんからすると、ローンの返済を、抵当権をつけることで担保することができるんですよね。
はい、
返済が滞った時は、競売手続き裁判所に手続きをして、で一番高く買ってくれる人に、その競売物件を買っていただいて、はい、でその売買代金の中から、返済をしていただくと、
はい、
ということで、その無担保ではない権利という、担保権というものになりまして、
はい、
で、繰り上げ返済をしたということですので、もう担保するため の、 そのお金の貸し借りの請求できる権利というのはもう銀行さんにはないということなんですね。
そうですね、はい、全額も繰り上げて返してしまったので、
はい
はい、
ですのでお金を、貸したお金を返し、きっちり返していただくために、無担保ですと、返せないということになったときに、それを、競売をしてお金に変えて、その貸したお金を回収できるための手段としてつけられる登記なんです。
はいは
い、ということは目的というのが貸したお金を回収するということが銀行さんにとっては目的となりますので、その目的達成のための手段として抵当権というものをつけておきます。
はい、
で、繰り上げ返済ということですので目的は達成されたと、
そうですね、はい、
いうことですので、もうその達成された以上はその抵当権というものは残しておく必要がなくなるということで、はい、銀行さんから、抵当権の登記をですね、抹消するようにというおすすめもあったということなんです。
はい、
で手続きとしましては登記の申請書をですね、 作成をしていただきまして、はい、で、まあ、ひな型とかは、うん、あの法務省で公表しておりますので、
あ、はい、
まあ、あの割と登記の手続きでも簡単な手続きなんです、
あ、そうなんですか、
はい、あの相続の登記とかと違って、
あ、はい、
あの作る書類というものがもう銀行さんから渡された書類を、あ、まあまあ、ほぼ、まあ、少しほどあの日付を書いたり入れたりとかですね、少し加工するだけで、もうほぼ出来上がった状態ということになりますので、まあ、あとは申請書を作っていただいて、
はい、
で法務局に、まあ、法務局はその不動産の所在地を管轄する法務局ですので、
あ、はい、
まあ、サンダの、不動産であれば三田出張所というところですね、神戸地方法務局三田、
はい、これは出張所でも大丈夫なんですか。
そうですね、あのその不動産管轄の法務局、はい、ということになりますので、 あの神戸の一番大きな法務局に持って行っても、いや、これ場所違いますので三田に出してくださいと、
はい、
言われちゃうんですよね、
はい
はい、もうこれはもう決まってるんですよね、
はい、
で、まあ、その時にあの、まあ、銀行さんから渡された書類を、添付書類としてつけて、であと申請書ですね、
はい、
であの申請書であのちょっと注意していただきたいところがありまして、
はい、
あのまあ、ご返済された方の、今現在の、うん、まあ、住所お名前を記載していただいて、
はい、
法務局に申請をしていただくと、
はい、
いうことになるんです、
はい、
であの当時登記された時に、うん、あの住所がですね、前の住所のまんまで登記されたまんまっていうこともよくあるんです、
う
ん、
あ、そうなんですか、
はい、であの登記の手続きをする時に、あの当然買ってから初めてそこのお家に住むことができるんですよね、
で、あ、そうですね、
ですのでよくよく考えてみますと、はい、まあ、自然なんです、それが。
そっか、当たり前なんですね、
当たり前のことなんですね、はいはい、今別のところに住まいがあって、で新しくこう新居を買いましたと、
は
い、で
その時の資金源を今一生懸命やりくりしてるから、住所は当然買う前の住所ですね。
そうですね、で、うん、買ってから所有権の、まあ、名義を移してもらって初めて所有権、はい、所有者にその不動産のお家のオーナーさんになることができるので、はい、それからお引越しっていうのが、
うん、
まあ、それがまあ実態として自然なことであるんですよね、はい、ということから、例えば大阪の方が三田の不動産を買うと、居住用として買うってなった時に、はい、大阪の住所で、所有権の移転登記がされて、
うん、
で、まあ、あとリフォームとかがあったりとかして、うん、まあ、工事終わってから1ヶ月後に引っ越しをしましたと、
はい、
で引っ越しをしてから大阪から、
はい、
三田に、住民票を移動して、
はい、
ですがそれがもうずっとそのままの状態で、あの特に支障がなければですね、ずっとそのままの状態で、
そうですね、
ずっと今日まで至ってる方っていうのもたくさんいらっしゃるんです、
はい、
うん、
はい、
でそこで、まあ、あの今の住所、まあ、三田の住所ですね、三田の住所を書いていただく、申請書に書いていただくときに、
はい、
そしたら登記されている住所は大阪の住所になってて、ね、まあ、名前は一緒だとしてですね、
はい、
まあ、男性、まあ、女性でしたら姓も変わってたりするときあるんで、ね、
あ、はい、
で登記されている住所と今現在のその住所が違う、
うん、
こういう場合ですね、はい、あの住所変更登記もこの
定等、ああ、
はい、定等権の抹消登記をするときに前提として入れていかないといけないと、
はい、
であのちょっとここをですね、まあ、お伝えしたかったのは、あの来年の4月1日からですね、
はい、
あの登記されてる住所と今現在の住所が違う場合は、これ2年以内に登記をしないといけないっていうルールが、
あ、スタートするんです。
スタートするんです。
お、はい。
で、あの相続登記が、まあ、去年の4月1日から、
そうでしたね。
あの、まあ、ご親族でお亡くなりになって相続人に、まあ、所有権の登記を、相続を原因とする登記手続きをしないと、まあ、これあの罰金みたいなのが来ますよっていうのは、 まあ、皆さんご存知かとは思いますけども、はい、
今皆さんご苦労されていらっしゃいますね、はい、変更で。
で、住所変更 の手続きもですね、登記の手続きも来年の4月1日から義務化 されるということになりましたので、はい、もし登記されている住所と今現在の住所が違っている方っていうのはご注意していただければと思いまして、
はい
はいはい、ちょっとお話しさせていただいております。
はい、
はい、で、まあ、抵当権の抹消登記の手続きと、まあ、合わせてですね、住所変更登記をしていただく、うん、ということになるんですが、これはですね、まあ、住所が変わったことの分かる公的な書類ですね。
はい、
はい、まあ、これを、まあ、住民票とかですね、
あ、はい、
まあ、転勤族の方とかでしたら、もう住民票が何回も変わってる方とかも、
はい、ありますね。
当初居住用として買われてたんですけども、うん、まあ、ご家族をお家に残されて、
うん、
で、ご主人お父さんだけがもう単身赴任で、はい、人でもう住民票がもうどんどんどんどんこう何回も変わってると、
うん、
こういう場合とかでしたらね、住民票だけでは全住所しか載ってきませんので、一つ前しか出てこないんです。
そうなんだ、そっかそっか。
で、
となると
で、こういう時はですね、戸籍の不評というものを、はい、取っていただく必要があります。
そうなんですね、はい、
はい、で、まあ、こういろいろこうケースバイケースなんですね、住所変更登記、うん、実はこれすごく申請書自体はシンプルなんですけども、
はいはい、
この添付書類も住所移転の経緯の分かる住民票とか戸籍の不票というものでいいんですけども、まあ、それを取るやり方っていうのがちょっとこうケースバイケースで、住民票の、まあ、住所移転が1回だけでしたら住民票だけでいいんですけども、
はいはい、
何回もある場合とかでしたら戸籍の不評を取っていただいて、うん、でそれでもこう住所移転がつながらない場合とかもあるんですよね。で、まあ、そういう時もたくさんこう権利書つけていただいたりとか、もういろんなパターンがありますので、ちょっとここは難しいところなんです。
そうですか、
はい。で、まあ、来年の4月1日から、まあ、義務化されるということなんですが、
はい、
期日としましては、来年の、4月1日か、まあ、来年の4月1日以降であれば、まあ、その遅い日ですね。はい。まあ、遅い日から、2年以内。
はい。
ですので、もうすでにもう住所がもう変わってると。登記されている住所と、今の住所が違う方っていうのはもう来年の4月1日から2年以内に登記をしなければいけないと、
ね、はい
はい、いうことになります。ちょっとここは本当に注意をしていただきたいと思うところですね、
はい、
で2年以内に登記をしないと、5万円以下の過料がかかってきます。
それぞれに。そうなんですね、
はい、相続登記の場合は10万円の以下の過料ですね。で、相続登記の場合は、まあ、3年以内と期限で、
はい、
まあ、期限がちょっと短いというのと、で、まあ、過料の金額も、まあ、半額になっていると、
はい、
ただやっぱり過料ですので、やっぱりかからないようにはしていただきたいところですね。
はい、
はい、で、まあ、この過料をですね、まあ、かかってくるんですが、あらかじめ、法務局に届け出をしておけばですね、
はい、
法務局がこの住所変更登記をもう勝手にやってくれると、職権でやってくれるという、これが
すごい、
こういう制度がこれ救済策として、
はい、
これがですね、先々月ですね、4月の21日、
はい、
もう今年ですね、
はい、
もうつい最近始まったばかりなんですけれども、
ええ、
法務局に住所が変わったと変わって、登記されている住所と今現在の住所が違う場合は、うん、登記をしてもらえるという、
ええ、
こういう制度が始まりましたので。
そうなんですか、これは耳寄りな。
ですので、
はい、
もう来年4月になったらちょっと忘れてしまっているよという方はですね、
はい、もうすでに今も 動いた方が良さそうですね。
そうですね、
で
これ検索用情報の申し出制度というもので、
はい、ちょっと難しいですね。
難しいちょっと言い回しになるんですけども、
はいはい、検索するのあの検索ですね、あのパソコンでどうのこうのっていう検索しましょうという、はい、検索用あの用を足すの用の情報ですね。
はい、
はい、
でこれあの結局何を検索するのかっていうことなんですけども、
そうですね、はい、
法務局がその住所が変わったかどうかってそもそもどうやって分かるのかと。
本当そうです ね
不思議ですよね。
はい、
そんな登記されてる住所とね今現在の住民票上の住所が違うということをどうやってこれ調べるのかと言いますと、あの住基ネットってあるんですよね。
ありましたね。はい、はい、
まあ、住民基本台帳という、まあ、それぞれの住民票上の住所っていうのがこうネット上でこう調べれると、
はい、
これ法務局がそれを検索用情報という情報を使って、住基ネットで紹介をかけて調べるということなんですね。
は
い
は
い、
あ
でこの検索用情報っていうのが、うん、もともと登記されている事項としては、はい、住所と、
はい、
まあ、漢字ですね、はい、まあ、お名前、
はい、
で、まあ、持ち分とかがあれば持ち分割合とかが入ってくるんですけども、はい、検索用情報としてはこのお名前の読み方、はい、読み仮名ですね、読み仮名とであと生年月日、
はい、
まあ、同姓同名の方とかもいらっしゃいますので、
ね、はい
はいはい、ですので読み仮名生年月日も合わせて、
はい、
法務局にですね、届け出をしていただくことで、
はい、
まあ、住所が変わったとしても、まあ、法務局が、職権でやってくれると
。すごい。ああ、そうなんですか。
こういう制度が始まりました。
は
い、
で、
まあ先月4月の21日以降ですね、
はい、
所有権の登記をする方ですね、例えば不動産買いましたとかで、あと相続の登記をしましたとか、
はい、
そういう所有権の登記をするときに、
ええ、
プラスで読み仮名と生年月日をですね、
はい、
まあ、記載していただくことで、
ええ、
これで登録自動的にも登録ということになります。
はい、
であとですので今回その抵当権の抹消登記、
はい、
まあ、今後また住所が変わる可能性ってありますよね。じゃあ抵当権の抹消登記の申請書にとか今回住所変更登記ですね、これを申請するときにこの検索用情報の申し出っていうのができるかというと、これは別で申し出をしないといけないと。申請書にこう、追記する形で同時にできるのではなくて別でこう検索用情報の申し出書というものを出していただかないといけないと。まあ、それをしていただくことで今後住所が変わったとしても、まあ、法務局が職権でやっていただけるという制度が始まったんです。まあ、これをしていただくことで、まあ、2年以内に住所変更しなかったとしても、
はい、
法務局が住基ネットを通じて調べてでやっていただくことになるんですけども、
はい、
ただこの法務局が、やる前にですね、一度連絡が来ます。法務局で住所が変わってますね、法務局の方で登記の住所変更の手続きしてもいいですかっていう。
それ全員にですか。
住所が、
はい、
住所移転が、
はい、
住所が登記されている住所と、その住民票上の住所の、
はい、違っている人には
違っている人でかつこう登録している人ですね。
登録している方ね、はいはい、
登録している人 に、
はい、
にその、住所変更を登記してもいいですかと確認の連絡が来るんです。
あ、そうですか。
はい、
はい、それは書面ですか。
それでここがまあ、メールアドレスであったらメールアドレスを届け出をしてくださいと、
あ
の法務省では、まあ、メールアドレスを届け出してくださいっていうふうには記載されてまして、でもしメールアドレスがない方で、うん、あと、まあ、そのメールだとやっぱり迷惑メールとかはたくさん来たりとか、
ね、なんか気になりますよね。
で私も事務所にたくさん毎日の山のように迷惑メールっていうのは来てまして、で普段まあ仕事とか出ない、まあ、スマホでメールアドレスでやり取りされてる方っていうのはちょっと少ないかもしれないです、はい、私はやってないです。 LINE でやるか、はい、ショートメールでやるか、どちらかなんですけども、そのメールアドレスだとやっぱり迷惑メールじゃないかなと、
はい、
法務局からこういう住所が変わってますね、住所変更登記してもいいですかと、はい、まあ、そういうメールが来たとしてもそれが本当のものかどうかちょっとわからないかったりとか、うん、であと迷惑メールホルダーとかに振り分けられてしまって、はいはい、そもそも法務局から来たメールを認識しないと、
うん、
そうなりますとせっかく法務局が職権でやってくれて、うん、あの2年以内に住所変更があったときは登記を、住所変更登記をしなければいけないというこの義務が果たせなくなっちゃうんですね、
はい、ですね。
ですのであのそういう危険もあるので、まあ、郵便であの、うん、そういう確認を求めますっていう申し出をすれば、はい、それはそれで、はい、あの法務局の方もそういう扱いをしてくれますので、
それは選べるんですね。
選べるんです。
あ、そうなんですね、
はいはい、どちらでもあのメールがいいという方は、はい、メールでもいいですし、
うん、
ちょっとメールだと不安とか、
うん、
まあ、あとメールアドレスをそもそもあの持っていないとか、
あ、そうですね、
はい、もう全く使っていないという方でしたら、
環境の方もいらっしゃるかもしれ
ませんね、はい、そういう方もねもちろんいらっしゃいますので、
はい、
まあ、それはあの選択していただくことができますので、
うん、
はい、まあ、安心ですよね、
はい
はい、
分かりました。これはじゃあもう今すでにあの法務局がやっていただける手続きがもう始まっているということですから、もうすでにそういう連絡をもらっている人もいらっしゃるかも。まだですか。
そうですね、
そろそろ
あの登録が終わった時点で、
はい、
もしメールアドレスを届け出をされている方ですと法務局からもあの登録が終わりましたと。
ああ、
でこういう検索用情報の申し出、
はい、
手続き完了しましたというメールが、届け出をしたメールアドレス宛てに届きます。でもしメールアドレスを届け出をされてない方には、
はい、
あの書面でですね、
はい、
例えば相続の登記をしたときに、
ええ、
登記の完了証とか重要書類と一緒にこの検索用情報の申し出手続き終わりましたというこう紙が発行されてま す。
あ、そうです。
今実際そういうあの運用がされてまして、もう私も何度も、
はい、
そういう紙は見てきております。
そうなんですね、はいはい、じゃあそういうことに携わっている方々にとってはあこうだったんだなって周知のことだけど、なかなか一般的には分かってないことですね。
そうですね、まあ、現時点ではまだあの義務化はされてませんので、
はい、
あの過料になるということはないんですけども、まあ、来年からはもう義務化されますので、あのそこはちょっと注意していただきたいところではありますね、
はい、あのとにかくいろいろと普段あの私もいつもこの日常の生活ではってお伝えしてますけども、日々の生活の中で関係ないことが起きるとなかなか自分だけではあの不安ですしね、あの何か手打ちがあってもいけないなということで、無料相談をあの司法書士の皆さんされてらっしゃいますから、ぜひそのあたりもご利用いただきたいと思います。無料相談ご相談して場所をご紹介しましょう。キッピーモール6階の方です。毎月第1、第3水曜日と第2、第4土曜日、暮らしのお悩み困りごと気軽にご相談待っていただいてます。今月の直近の相談日となりますが、6月は14日の土曜日、それから18日の水曜日、そしてもう一度土曜日があります。28日の土曜日、7月に入っては7月2日の水曜日、 それぞれ水曜日土曜日に設けてらっしゃいます。水曜日は夕方の5時30分から夜の7時まで、土曜日は午前10時からお昼12時までとなっています。でもちろんそこに行かれなくて もう私司法書士の皆さん知ってるからぜひ相談したいわっていう方はもう直接ご相談いただいたらと思います。またお電話相談も受け付けています。兵庫県司法書士会総合相談センターは電話078-341-2755、078-341-2755となっております。今日のご担当、兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました西村健一さんです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は7月9日の水曜日にハニー FM のホームページで配信してまいりますので、ぜひ次回もお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など、一人で悩まずお近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話078-341-2755。